ヤコブの手紙第1章の19節から21節まで。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しないからです。だからあらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。ヤコブの手紙というのはあまり有名ではありませんが、信仰によって行うことの大切さというのを伝えています。マルチン・ルターはこのヤコブの手紙は藁の書簡といって、実はあまり重視してなかったんですね。それは行いによって義とされるということが中心だからです。マルチン・ルターは信仰による義というのを言ってきましたので、ヤコブの手紙はそのように扱っていますが、しかしよく読んでみるとこのヤコブの手紙はとっても大切なことを言っているなと思います。何をするにせよ信仰から始めることが大切だと言っています。その中で早いものと遅いものがあるというのが今日のヤコブの話です。それをよく見ると自分を振り返ることが大切だなというふうに思います。聞くことには早く、そして話すのには遅く、そして一番怒るのに遅くありなさいと、これが一番できないんですね。で、私たちの関係において大切なポイントっていうのは、怒ることが早い人の多いことかなというふうに思うのです。とにかくよく怒っている人を最近見かけます。あるところをいつも通るんですけど、毎日怒鳴り声ですよね。お母さんが多分子供を怒ってると思うんですね。で、兄弟喧嘩してるんですね。毎日なんですよね。何がそんなに怒らなきゃいけないかなと思いながら聞いてみると、大体最近は夏休みの宿題のことですよね。なんでこんなのができないのみたいなですね。でもちょっと手伝ってやればいいのになと思いながら見ています。そう思うと人間というのはとっても怒るときには身勝手なものだなというふうに思います。最近イソップの物語をまた暇なときにこう開いて読んでるんですけども、昨日は一人の農夫の話がを読みました。ある農夫の畑に一本の木があったんですね。で、果物がならず、やかましいスズメやセミの休み場になっているただの木があった。で、農夫は果物のならないこの木だから切ってしまおうと思うんですね。で、そこで斧を持ってきてその木に切りつけるんですね。そうするとセミやスズメはですね、自分たちの休み場を切ってしまわないで、今まで通りそこで歌わせてくださいと一生懸命頼む。ところが農夫はそれに構わず2度3度と切りつけるんですね。そして、3回目の斧がこう入ったところに、実は木は中は空洞になっていたんですね。そして空洞になって中を覗くと、そこにはミツバチの群れと蜂蜜が大量にあったんですね。で、農夫はどうしたかっていうと、その蜂蜜をなめて、とてもいい蜂蜜だったので斧を放り出して、その木を神の木として祀ったという、そういう話ですね。で、イソップはその後に教訓を書くんですね。人間というものは生まれつき正しいことを大事にして扱うよりも利益を求めるものです。イソップの話っていうのは本当に芯をついているなと思います。私たちは生まれながら身勝手な存在なんだということをこれで教えられるんですね。自分を考え利益に従って変わる弱い存在かなというふうに思います。しかしそれでも神様は導いてくださるというのが信仰です。このような身勝手な存在でしかない私に、イエス様が共にいてくださる、十字架によって許してくださる、私という人間は救われている身勝手な存在だということに気がつかなきゃいけないと思います。そう思うと今日ヤコブが言う、聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさいという教えは、私たち信仰から見てどうだということを問われるのです。確かに怒るのは遅い方がいいです。その前には聞くことだというふうにヤコブは言っています。人間関係をより良くするコツは、信仰によってまず聞くということでしょう。まずじっくり話を聞く、 そして話すこと、そして怒ること、それを順番に繰り返していくと、実は私たちの関係もより良くなっていくというふうにヤコブは言っているのです。まあじっくり話を聞くうちに怒りはなくなってくるなとは思いますが、そのように思うと身勝手ではなく、まず信仰によってどう生きていくかということを考える必要があるなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは自分の人生を振り返ると、人は本当に身勝手に生きているというふうに思います。どうかその中にあっても信仰に立って、本当にあなたが教えてくださっている聞くこと、そして話すこと、最後に怒ること、この順番をもう一度私たちが覚え、これに従って生きていくことができるようにしてください。今日も大江教会に集う信者、求道者、牧師の家族、一人一人をお守りください。病の床にある者には、どうかあなたしか与えることのできない癒しの御手が、悩み苦しみの中にある者にはあなたしか与えることのできない慰めを与え、共にいて守り導いてください。今日も朝から夕方まであなたが共にいて、私たちのなすべきことを導いてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。